今日は詩編の40編です。この40編を見てみますと、まずこの人の個人の経験、信仰の経験ということがまず書いてあるのがわかります。ずっとこの詩、最初から私のことをですね、他の人のことじゃなくて、私は主にのみ希望、望みを置いていたらですね、主が耳を傾けて聞いてくださったという、この経験がこの元になっているというのがわかります。人間の一生の中でですね、こういう経験を一度もしたことがないっていう人が、特に日本ではこの全世界宇宙に唯一の神様がおられてですね、その神様が全てをご存知で愛を持って、信じる耐える者に愛を注ぎ導いてくださると、正義の神、万能の神、創造の神、そういう神様を本当におられると信じる人は極めて日本では特異的に少ないですね。周囲の国々、ヨーロッパとか全体を見ても、このキリスト教の神様を知っている人っていうのは日本で 1% もないと、韓国では 25% とかですね、中国でも日本よりはるかにも数千万何千万、日本だと100万人しかいないという、そういうふうに中国はキリスト教国とは普通あんまり思われてなかったんですけど、急激に増えておるわけです。で、ロシアもですね、これはもちろん国の全体の宗教がキリスト教の一つの大きな流れである東方正教会というキリスト教ですね、フィリピンとかでもそうですが、そういうことで、こういうふうにこの経験をしたことがないっていう場合はもう全く多いんですね。心から望みを託する相手がいないと。で、実際にその生きた神様がですね、どこかの神社の神様っていうのは、何がそもそも神様おるのかおらないのか、何者かほとんど知られていない、知らないはずですね、みんな。ですから、得体の知れないものに心からの悩みを訴えるということは普通はできないはずです。相手を分かっていればほんとことですね、例えば人間関係でもそうですね。自分の本当に苦しい悩みやそういったものを素性の知らない人に心を打ち明けて話すことはありえないです。でそれと同じように神様とか何とか言って祀られたと言ってもですね、何者かわからんものに心からのものを訴えることはできるはずがないわけです。でこの聖書の神様は本当に真実な神様だと、愛の神様だからこそこの詩を作った人もですね、ただ神様にだけ望みを置いて、従っていろんな苦しみをもこういう叫びってありますが、苦しみ悩みをもそのまま率直に訴えたというわけですね。そうしたら神様はですね、あたかもカウンセラーの人がですね、愛を持ったカウンセラーが耳を傾けてくださるように、耳を傾けて本当に心から聞いてくださったと。でこのことをもっと詳しく書いたのがその後以降ですね。耳を傾けて聞いてくださったという、これが人間のですね、生きる過程の中で一番大事なことなんですね。人間が聞いてくれるということ、これもちろんいいわけです。でも人間の場合はもこれ限界があるわけです。その人自身が大変な問題を抱えとったらですね、例えば非常に痛みが激しい病気になったら、もう他の人の苦しみはない、聞くどころじゃないわけですね。自分がもう日々生きていくのは精一杯になる。それから非常にこのデリケートな問題、例えば病気の苦しみ自体にしても、早もどんな人でも自分の苦しみは同じ病気が経験できない限りはなかなか分からないという方、新人間関係とか非常に家族がうまくいっている人は家族に深刻な対立が起こっていることはどうもピンとこないということですね。子供がたくさん恵まれている人は子供がどんな人も生まれないっていうような人の苦しみはどうもピンとこないということがあると思いますね。外国まで行っても思うかとかですね、そういうことで人間はこの叫びを聞いてくれるという点もですね、どうしてもそのほんの一部しかできない限界があるということです。でその時にですね、全てをご存じの神様だけは私たちのいろんな心の苦しみや悩みや繊細なこと、誰にも言えないことですらも神様が聞いてくださると、聞いてくださったというこう実感を持つことができるわけですね。ですからいろんな犯罪や言うこともですね、自分の叫びを聞いてくれる相手がおらないからだんだんとのストレスが溜まっていくと、最近もなんか あったですね、家族までですね、なんか命を奪うとかそういう恐ろしいことを普通の動物でもしないようなひどいことが起こるという、これは結局のところは この友達も家族も誰もですね、この叫びを聞くことができなかったということもあるんですね。それでだんだんとそういうふうに心の中で、溜まっていってですね、それでまあ言えば悪の霊というかサタンが入るというかですね、そういうことで、そして普通では考えられないようなひどいことをして、自分の一生も相手の一生も取り返しがつかないほど破壊してしまうわけですね。ですからこの叫びを聞いてくださるお方がおるというお方を持つかどうかっていうのは本当の人生にですね、非常に大きな分かれ目になって、こういうのがなければ非常にこの追い詰められるということがあると思いますね。で、まあ、日本では今毎年言われている自殺する人が3万人以上っていうことがよく言われますが、やはりこのそれ以前の人、それ以前っていうのはそういう未遂とかですね、もう死にたいと思う人ははるかに大きいと思うんですね。それは結局のところこの叫びを聞いてくださる耳を傾けてですね、どんな苦しいことでも、どんなこの言いにくいことでも、言えないことでも聞いてくださるお方を持っていないから追い詰められていくわけです。そういうことで、このことはですね、他人事ではなくて、私たち自身も非常に苦しい状況になれば、これは誰でも起こるような病気ということだと思うんですね。どんな元気な人でも年がいれば、突然、非常に恐ろしい病気になるということもあるわけです。その病気の場合は、本当に聞いてくれる人がいなくなる。最近、ある人、ある、まあ、宗教関係の人の紹介で、言った人ですけど、その人はがんになってですね、集会にも来たことはない人ですけど、若い時になって、それから、まあ、顔の相当部分を取ってしまうという、それから退院してまた別の難しい病気になって、そして大きな手術して、もう生きるか死ぬかのところに行っていた、ずっと、まあ、そんなことで、まあ、結婚もされてないし、もうそういう病気で重い大変な病気になって、家も実家も遠いし、親もいないというふうになれば、ほとんど関わってくれる人もいない。その孤独な苦しみですね、ずっと最近数ヶ月も病院から部屋から出れないと言ってもですね、この特別なボアという透明なカーテンしてやってくる、そこで特別マスクをしないと感染したら、要するに白血球がもう働きがなくなって、非常に感染、一遍感染したら、さらにその人は大変な状態になるということで、まあ、本人もマスクして、入ってくる看護師さんも訪問するのも全部マスクして、でもしてしないといけない。そして本当に、ああいう大学病院でもですね、人はいっぱいおっても、まあ、本当に孤立しているという、その、もちろん孤独な戦いですね、痛みとの戦い、将来は死が近づいているという。こういう恐れということと、もう本当に追い詰められていることですね。そういうふうな人は電車に乗っても汽車に乗ってもどこ行っても見当たらないから、電車に乗っても元気な人ばっかりようだけど、陰ではそういうふうにですね、もう本当にどうしようもない苦しい状況に追い詰められているという人も、その人も元気な、20になる前は元気だったわけで、自分がそんなになると思いもよらなかったんですね。ですから、私もその方が亡くなる前に、何度か行ったんですけど、複数回数行って、で亡くなる前、またほどほど何に早く亡くなると思ってなかったんですけど、つい最近聞いて、息を引き取られたと、事実上ですね、まあ、そういうことになったということを聞きましたけども、本当に、まあ、孤独な状態だったということが分かりますね。まあ、そういうことで、この叫びを聞いてくださる方が、そんな人の場合でもですね、ほとんど面倒なこともですね、ところでマスクかけたり、バーチカーテンが入らないかんとか、なんとかで、そういうことですから、もう生きづらになるということだと思うんですね。うっかり感染させてもいけないという気持ちもあったりしたら、いよいよその人は孤独になるんですね。その時に、まあ、叫びを聞いてくださる神様を持っておられたらですね、だけどその方は神様のことを少しは聞いたので、祈りをも受け入れられるようになったので、神様に少しはですね、少しかどの程度か分かりませんけど、その最後の状況を近づくにですね、神様のことをもう祈りやらせていらんといえば、これはもう受け入れてないこと、祈りをしますといえば、それは喜んで受け入れられたからですね、聖書のマレビュラはほとんどできなかったんですけども、まあ、そういうことで神様に心が向けられたであろうと思うわけですね。 ですから、まあ、今でも私も何度かそういう死が近い人にですね、まあ、集会の関係者親戚以外にかなりの数の人に出会っていったんですけどね、まあ、最後本当にもう苦しくてどうしようもないわけです。ただ叫ぶしかできないってですね、もう落ち着けて祈ることもできないくらい苦しい状態がありますから、ですからまあこういう状態、この四辺というのは一番この苦しい状態に初めてこう実感してくるということが多いわけですね。ですから我々もまたどういう状態になるかわからないので、こういう詩を心に覚えておくというわけですね。で、この2節より具体的に言ってるんですね。滅びの穴、泥沼からというのが、これはこの人の、まあ、実感だったわけです。もうこのまま言ったら本当に深い闇の中、これ昔はですね、これダビデの詩と書いてありますが、3000年も前であれば、死んだ深い闇、真っ暗な穴に落ち込んでいくというふうに考えられとったからです。だから滅びの穴という、死の世界という意味で言っているわけですね。で、泥沼っていうのはこの非常な苦しみ、どんなにしても起き上がれない、どんどんとこう、引きずり込まれていくっていう、そういう不気味な状態があったからですね、この泥沼と言ってるわけですね。だいたいこの死の苦しみに落ち込んでいくっていうのは、これは非常にこの苦しくて、確かにこの泥沼のように這い上がれないと。そういうふうに、まあ、文字通り絶望の状態だったというのをここで、まあ、3節の1行目は言いに来ているんですね。絶望的状態で、それを引き上げてくださるっていうんだから、これは人間ではこのことはできなかったんで、それと非常に対照的な岩の上、これは神様ご自身は岩とも例えられたりしますね。我が岩って言って、で、この世の悩みは、まあ、泥沼みたいなもので、どこまで落ち込んでいくかわからないんだけど、神様の真理、神様の愛、あるいは神様ご自身という、そういうところへと引き上げておいてくださったというんですね。ですからここからこのように新しい歌、神への感謝の気持ちが自然と出てくると。で、こういう類似の経験は、これ無数の人たちが経験してきたんですね。だからこの聖書ということ、あるいはキリスト教がずっと全世界に、この詩が作られて、まあ、3000年近くも経っても衰えることがないというわけです。で、頭で考えただけのことを思想ということを言いますね。その思想的なものはすぐに変わるわけですね、時代とともに。で、本当に一番深い魂のところで経験された、体験されたことは事実なものだから、ここに変わらないわけです。愛の神様がおって、本当に追い詰められた絶望状態から引き上げてくださると、これはもう本当に愛からでないとできない、しかも万能でないとできない。人間はこれ愛があってもこれはできないですけど、だからそういう実際の事実に救われてくださるという事実に基づいているから、これ縁に続いてきたんですね、新しい歌。で、この賛美歌っていうのもありますが、こういうの経験からおのずから神様よ、黙っておることはできない。で、その感動をもう、まあ、長くメロディーに乗せて引き伸ばすというわけですね。そういう意味で、ね、賛美のおのずから歌になったというわけです。で、この4節の後はですね、これはこういう経験をすれば人はみんな死を仰ぎ見るようになると、まあ、そういう意味で自分のこの深い経験がもし他の人もするならば、みんなこういう死を仰ぎ見るようになるならだという、そういう確信がおのずから、自分の深い確信は他の人に対してもこれはきっと当てはまるんだと、まあ、そういう確信を4節の3行目4行目で言っているわけですね。で、そういうふうに私というところから一般的な人々へと、このように4節の後半から5節に移っているのがわかりますね。いかに幸い、本当の幸いとは、この世のお金や地位や社会的なこと、そしてまた単なる健康ですらもないというわけですね。主に信頼を置くことが本当の幸い、これ誰にでも与えられる。健康が最終的な幸いであると、必ずそれは壊れるわけですね。必ず壊れるものはいつも不安があると。 だけど神様に信頼を置く、神様からの励ましや慰めや助けというものに置いてやれば、これはいつまででも貧しくても、あるいは豊かであっても、あるいは病気がちになってもなおこのことは続くと、病気がちになって弱くなっても一層この五節は続くんですね、終身代。そういうことで、本当の幸いっていうのは、一般のマスコミやそういうものではですね、いつでも安定、経済的な安定と言ったり、幸いな家庭生活ということ、これはもう当然といえば当然なんですけど、それを本当に幸いでないっていうのは、すぐに壊れるからなんですよね。本当の幸いっていうのは壊れないということが大きな特徴なわけです。で、次の下のところ、これはこのままでは何のことはわからないと思いますね。ラハブを信じるって言ってもですね、説明がなければこれはもう決してわからないことです。で、このラハブというのはですね、闇の力のシンボル、偶像的なもの、本当の神様でないものをこのラハブっていうふうに言ってるわけなんですね。本当の神以外の強そうに見えるものを象徴的にこれラハブと言ってるわけです。見せかけだけのものとかですね、闇のものとか、だから、例えばお金が一番だっていうの、これもラハブを信じると、この聖書の言い方からすればそうなるんですね。本当の神、さっき言った死に信頼を置くか、この主以外のなんとなく強そうなもの、頼りになりそうなものに信じるかと、そのどちらかなのですね。こういう、当時使われていたようでも、今日ではもちろん数千年も後の世界ですので、日本ではこんなことは説明なくちゃわからないことですね。で、アザムキの教え、これは信頼できるとか言っても必ずそれが不真実なものを持っているというわけですね。神様以外は人間でもそうですよね。人間でも信頼できると思っておってもですね、人間って弱さがあって罪があるから、ふとした心の迷いとかで罪を犯してしまったり、言ったりしたらいかんことを言ったり、思ってはいけないことを思ってしまう。で、そういう意味でですね、徹底して真実なっていうのも目に見えないけど、神様だけなわけですよね。そこで、この主に信頼を置くか、ラハブを信じるかというラハブ的なものですね、そういうふうに分けられています。で、神様以外のものどこか欺きっていうそういうものがあるというわけですね。最近よくああいうふうに問題に大々的ニュースになった村上ファンドとか堀江とかという人たち、互いに組んでですね、知らんぷりして両方が儲けようと沖縄マスメディアを支配しようとかいうふうに持ちかけてですね、一緒にやろうと言った。ところが株がぐんぐん上がったと思ったら、その約束を勝手に保護してですね、村上っていう人が非常に高額で売り抜け取ったと。で、莫大な儲けを沈め取ったと。それに非常に仲の良さそうな人間関係であってもですね、もう本当突然悪になると、裏切ると。そんなことは人間の社会ではざらにあることですよね。ですから人間というのは本当に信頼できると思っておってもですね、その莫大な金を動かすんだから、それだけの信頼関係だからは、あんなこと堀江としてでもそういうの乗らなかったんですね。それすごい金の量、もう100万1000万どころじゃないんですから、それほど信頼していたはずの人にですね、いとも簡単に裏切られたと、利用されたということが、明るみに出たということですけども、政治家とかいうのも非常にそういうことが多いということがあるわけですよね。で、国同士でもそういう欺き合いということはたくさんある。日本も戦前欺いていたということもよくありましたしですね、沖縄の基地返還の交渉でも沖縄の人はもうどうしてもこうだって言って約束を急ったのに、これは欺かれてですね、海上に基地を作ると移転すると言ったのに、いやそうじゃなくて、すぐ陸上に命令してですね、勝手に平気で裏切ったと、政府が。そういうようなことを、この間も NHK の特別番組で言っていましたが、国家でも簡単に裏切ると。ですから、とにかくですね、もう、福井総裁なんかでもそうですよね。非常に紳士的な、顔をしてですね、そして7年間で1000万預けた、1400万儲けたとかって黙っとったと。そういう国家の最大のですね、経済機構、経済の日本銀行の総監督みたいな人は、そんな人かに莫大な金儲けしたと。ほとんどの人が金利ゼロみたいな、あれでおるのに。 まあ、そういうふうなこともあざむいたということですね。どんなに言い訳しても、それはもう今度の件で発覚せなんだら、もう北斎だったわけです。だから、いかにですね、紳士的な顔しておった人であっても、瀬戸内寂聴さんは毎日新聞にコラムを書いてですね、あの人に好意を抱いておった。そうですね。紳士的だから、一回おったなんかやっぱり。だけど、見事に裏切られたとか書いてありましたけど、人間ってはそういうものなんですね。もう本当にこの、そんな悪そうな顔を確かにしてない人なんですけど、ああいうことが起こるわけですね。でそういうことでですね、結局のところ、裏切る受け方を続けますと、まあ、人間って誰もダメだというのを思ってしまう。でそこで人間を見下したりですね、で自分だけだと思います。この自分もまた多い可能性を持ってるんですよね。それで、なんとなくニヒリな感じになって、人間ってこういうものじゃないかと、人間全体をなんとなく見下したり人間嫌いになったりするわけです。でそこからこの聖書の方のはですね、人間だから人間法だ、だからダメだと言わないですね。神様にさと、で神様からの愛を持ってそういう人間を見つめてですね、そういう人間が少しでも神様の良いものを受け取るように祈ると、願うと、そして神様から良いものをみんながもらいましょうという、そういうように方向を転換するわけですね。私も神様知らなかったとか、人間ってこういうもんだと、もう高校時代のとこからなんとなくそういうのを分かってたから、どうも人間相手の仕事はつきたくないっていうのがあったんですね。それでまあ進路の方までその人間相手にしないような方向へと選んだったぐらいですが、神様を知ったら、そういう人間というのはそういうものだからこそ神様の愛を注がれると願うようになっていったということなんですね。そういうことで人間の実態、そういうふうな醜い実態を知ってもなおかつ愛する、祈ることができるのは神様に信頼を置かなければできないと。神様に信頼をして自分がもう死にかかっとったのを助けられたという経験すれば、あ、こんな大きな神様の愛があるんだから、それを知らせたいと。そうしたらその人も悪い気持ちでおる人でも良くなるだろうということですね。で、次また再び6節、神様の大きな技に立ち返ってるんですね。この白耳を傾けて聞いてくださったというのがもう根本の経験です。でそれを一変してくださったらですね、本当にこの人の心が潰されそうになって広がっていくわけです。広がっていったらいろんな神様の技が見えてくる。で人間誰でも追い詰められとったらですね、いろんなこと見えないんですね。ある女の人が話してたら、この数年私星ら見たことがなかったって言ったからびっくりしてしまったことがあります。私はもうほとんど毎日言われとったら寝る前にも外に出て星を見てですね、非常にこう家の神様の光のようなものを見て、そしてそれを見ないとなんとなくあれなんですけど、何年かも見たことがないっていうのは私はちょっと想像ができなかったからですね、僕これをすらりと言われたんです。そのぐらいもう地上の狭い世界ばっかりですね見てたのだろうかと思ったんですけど、だけど、まあ、あれで、星をでも、この間見たと言われてですね、そういうふうに、狭いところにある問題に固まっとったらですね、大きな神様の技は見えないわけです。誰でもそうですね、自分のある問題を本当に追い詰められて、必死に苦しんどったら、他のことは他人のことも見に入らないし、いや、社会のこともどうでもいいわと。もう自分の本当にそればっかりになってくると思うんです。あるいは病気の痛みでもそうですね。ものすごいあるところで苦しい病気持ってたら、他の社会性でどんどんあれが投票どうでもいいわっていう気持ちになるんですね。 でもこの人の場合もそういう、もう必死に苦し叫びを求めていたときは視野が狭かったですが、ひとたび神様のこの岩の上、これはさっき言いましたように神様であり神様の真理であり神様の愛の上に立たせてくださった、いろんなものが見えてくるわけですね。まず賛美ができるようになったという、それからこの6節の不思議な技がついつい見えるようになった。これはもう私自身もこういう経験を今までしてきたからです。神様のことは分からなかったときは、もう自分ということで、自分の将来が少しでも安定したものになる。人から認められてですね、それなりに安定した。もうこういう自分のことばっかりっていう感じだったんですけど、他のいろんなことが、世の中のこととかですね、政治や社会だけでなくって、まあ、自然とか目に見えない神様とか、さまざまな清いもの美しいものも次々目に入ってくるようになった。 で、それから当たり前と思ってた生活ができるご飯をちゃんと食べれるということ自体も、これも神様が不思議な技で用意してくれて、それをいただけると。それまでは何とも不思議とも思わなかったことが、これも大変な恵みだと。驚くべきことだと。この現に食べられない人、これでもおるわけですからね。10億近い人が、これ、毎日ちゃんと食べられないという、日本では信じられないようなことです。病気になっても医者もかかれないで、そのまま苦しみをうめきながら死んでいくと。そういったこと、あるいは日本のような病気でも、さっき言った病気の重い方々は、毎日の食事すらいただけない、安眠すらできないということですから、朝起きた時にも安眠ができたことを、安眠を守ってくださったということ自体、これが、不思議な神様の守りだと。いうこともありますよね。交通でも事故に遭う人はたくさんおるのに会わずに、なんとか生きていると。そんなこと一つ一つが当たり前でなくてですね、神様の不思議な守りだというように見えてくるというわけですね。で、これがこの6節の数知れない恩計らいとあります。つまり目が開けなければこの数知れない恩計らいはわからないわけです。だから神様のことはこういう、本当に神様がこういう愛の神様で守ってくださるということを黙っておれないので、やっぱりこれを語らずにいられなくなると、そういうふうにこの詩を作った人はですね、自らのその基本的な経験から次々と視野が広がっていってですね、一般的な人間の幸いはここにあると。そしてまた様々な不思議、この自然の植物でもそうですね。もちろん神様を信じない人でも、植物、自然は神様が提供、みんなに提供されて、これを嫌いとかいう人はまず一人もいないですね。花大、すべての花大嫌い人はこれは一人もいないです。無関心な人はたくさんおってますね。ですから、神様がみんなに提供されてある。ですけど、本当にこれを、神様の背後の技として感謝をすると。背後の創造主、神様に賛美をするという人はこれは少ないですよね。で、次、そういうふうにこの人の経験からですね、分かったことは次7、当時の儀式的宗教。宗教っていうのは儀式がつきものですよね。意味がわからない。例えば、仏教の死んだ時の法事とか葬式の意味がわからない。しびれたが切れたと、私も子供の時に、そういう思い出が刻まれてしまったですね。全く意味がわからないこと、延々とですね、しかも形式的に亡くなっている人や家族のような何らもこの、いたわりや道場がどう見られる、形式的にも全く意味のことだけ言ってさっと帰ってしまうと。こういう時には、後で、就職を出され、お酒を出され、そのまま車で運転していくという人もおったりして、儀式だけに行くために来たというふうなイメージはですね、子供の時からすでに抱かせてしまったけど、大体において宗教っていうのはこう儀式がいろいろありますね。心がこもってないという。で、この古代においてもどこでも宗教ってそういう儀式が多いわけです。この時は3000年も前ですから、神様には穀物の供え物をすると、動物を子羊やいろんなものを捧げて薬局したり特にはしてですね、そういうさまざまな供え物を、目に見える供え物をいろいろするということだったんです。で、古代日本、3000年前でないですけど、奈良時代でも、人間をですね、人柱とかして、あまりにも洪水が多かったら生きながら埋めたとかですね、そういう残酷なことまで、するという、これも一種の儀式ですね。こういうふうに目に見えるものを供え物、捧げ物とするということは、もうたくさん宗教はあったんです。ところがこの人の経験からですね、自分はこういうものを捧げたから聞いてくれたんじゃないと、ただ心から叫びを叫んだと、祈ったと。で、ただそれだけで聞いてくださったという経験があったものだからですね、その儀式的な宗教はこれは本質じゃないと、神様はこんな求めていないということをはっきり目が開かれたんですね。神様は真実な心、心からの信頼を求めておるんだというわけです。こういったことは人間関係でも、分かるんですね。もし物をくれても何か下心があると、賄賂的なですね、政治とか企業とかによくあるようにですね、人間関係でもですね、そういう本当の行為からで、なければですね、何か下心があれば、これは表面だけお返し、単なるお返しというのはありがたくないと思います。 組織の単なるお菓子っていうのはですね、なんか機械的に起こってきたなと思うだけで、本当にありがたく、ありがたいとあまり思わないんですね。でも心からのものが感じられれば、それは小さなものでも心に残るということであります。で、そういう儀式的なものを求めないでですね、ただ信仰、信頼を求めたということなんですが、ここで耳を開いてくださった。これはちょっと変わっている方ですね。これは独特の言い方です。耳を開く。で、実はこれはですね、このヘブライ語は、これ前にも触れたことがあったと思いますが、普通はまず使われない表現が使われているんですね。この言葉はですね、ここに開くって今ちょっと仮に訳されているんですけど、これと同じこのヘブライ語、これは言語ヘブライ語ですから、このヘブライ語は、詩編のですね第7編、手前の第7編の16節に使われているんですね。839ページです。第7編の16節、839ページですが、ここで落とし穴を掘りとかありますね。この掘るという普通の言葉なんですね。英語ではディックという言葉です。穴を掘ると、土を掘ると、そういう掘るっていう言葉が本来なんです。これが本来の訳語なんです。それがここでは耳を開いてくださったとあります。要するにだから、これは耳を掘ってくださったという得意な表現になっているんですね。こんな表現はもうここしかないわけです。でこの詩を作った人が非常にこの自分の実感をこういう独特の表現でに託したわけなんですね。で、耳を掘ってくださった。これは潰れとったのを掘ったから、で開いたと。で、ここで開いてくださったと書いてあるわけです。で、これはですね、どういうことかというと、それほどまでこの人は、この人の耳が閉じていたと。神様がですね、神様からの語りかけが聞こえるように耳を開いてくださったと。ということなんですね。これが非常に大きな経験だったわけです。耳を開く。耳の穴を潰れとったのを掘ってくれたと。これは我々もですね、神様の声には全く蓋がされたようにですね、全く関心がなく聞こえなかった。神様おるとも思わなかった。これはまあ耳は本当に潰れている。それを少し掘ってもらうと、神様はどうも何か言ってるようだと。で、この聖書のこともどうもこれ人間が書いた異常のものだと。聖書全体ですね。で、そこでちょっと巻いた耳が潰れとったのが掘られていたらですね、だんだんと神様からの語りかけが分かるようになると。そういう大きな恵みをですね、この苦しみを通して与えてくださったというんですね。神様というのは何か古代では何かというさっきの人心ごっくようにですね、これを捧げよう捧げようと、そういうようなことばっかり言われることを、神、本当の神様はそうでなくて、かえってですね、そういうものを求めたりせんどころか、私にとって本当に大事な魂の耳を開いてくれたんだと。ということなんですね。神様との生きた関係を与えてくれた。耳を開けて神様の語り方がよくわかるようになったということは、これも最大の出来事になったんですね、この人にとって。で、神様ご自身が聞いてくださってるんです。聞いてくださった。先ほど聞いて救い出してくださった。その経験がそれに自分の耳をも開かれていったというのが分かったわけです。これはもうそういう結びついたんですね。私たちも神様が聞いてくださったと、助けてくれたと分かった人は、やっぱり耳が開かれていく。 神様からの愛の語りかけというかですね、励ましというのを少しずつ感じるようになる。それにこの2節と7節ですね、まず神様が聞いてくださる、私の方も聞こえるようになってきたんだという、そういう関係をここで言ってるんですね。で、信仰を持つっていうことは、単に儀式をすることになるって、こういうことなんですね。この2節と7節は、耳を聞いてくださるっていう経験をするということと、自分の方もまた神様からの御声が分かるようになると。神様の愛の御声が分かるようになると。そういう、一種の人間関係でもそうですね。人間でも一方通行で何ぼ言っても、例えば手紙でもメールで、あんまだしも、返事も一切しないんだら、これはもう途切れてしまう、断たれるわけですね。こちらからも応答することで、ね、結びつきが深まるということがありますように、神様との関係もそうで、いくら人間を叫んでもですね、神様を聞いてくださったって経験がなければですね、それはもう続かないわけです。で、この双方のことによってですね、人間関係も互いに聞き合うということで、つながっていくように、神様と人間の関係もですね、神様が聞いてくださった経験、私も神様の語りかけが本当に分かるようになったと。それで生きた関係になるんですね。これも全く儀式ということと関係がないわけです。そういうふうに非常に深いですね、霊的な神とこの人間との関係というものが3000年もほど前からですね、すでにこういうふうに書かれてあるわけです。日本は自然が豊かなんですから、自然が語りかけてくるというように言う人は、これはおるにもかかる以外なことですが、その自然の背後に自然を作られたお方、この自然の美しい光景や草花は人間は作ってないわけですね。人間おる前からあるわけですから、神様が作ったんだから、その本当に自然が花が語りかけてくるというならば、その花を創造した神様からの語りかけを聞くのが、これは本来の道ですね。でもそこに全く関心を持とうとしない、途中で終わってしまうというものですね。そしたら、だからこそ苦しい時にはいくらですね、花に叫んでもですね、そういうふうに生きた神様を励ますって、これはなかなか与えられないことですね。罪のあがないということもできることはないので、その植物、神様を美しい花やこういう風景を作っているのは、それを通してこの背後の神様に近づくようにという招きなわけなんですね。そういうことで、この40編というのは、苦しみを通してどういうところへと導かれていくかということは、この前半部分で非常にはっきりと現れているということが分かるわけですね。はい、それであとちょっとまだ残っていますが、これは8節からは次回ということで、今日はですね1節から7節までということにしておきます。